この時間は舞鶴の高校生の活動を高校生がラジオで伝え、地域と高校生をつなぐ番組、舞鶴高校生ラジオだより、ハッシュタグ舞鶴高校生を放送します。第1回の放送は東舞鶴高校メディア部制作番組 FM キラリ東舞です。今回は昨年度1年間の東高生の活動についてお伝えします。東舞鶴高校のホームページや広報誌キラリ東舞に掲載された記事に加え、新たに取材した内容を織り交ぜた盛りだくさんの番組です。番組を作りながら改めて地域の方々とのつながりを感じたということです。それではお聞きください。
ラジオをお聞きの皆さん、こんにちは。東舞鶴高校放送メディア部です。
東舞鶴高校ではホームページや広報誌キラリ東舞で学校の様子を随時お知らせしています。本日は私たち放送メディア部が東高のこの1年をダイジェストでお伝えしたいと思います。どうぞ最後までお楽しみください。
令和2年度はコロナ禍に見舞われ、長期の休校があったり、行事を変更して実施したりと大変なこともありました。
そうですね。一大イベントの9月の文化祭でもみんなマスクを着用して、体育館への入場もクラスごとに時間を限定するなど感染症予防に努めました。
少し不自由な感じもしましたが、そんな中でも3年生の演劇には本当に感動しましたよ。どのクラスの劇も観客を楽しませる工夫が満載でしたが、特に君の名は映画を見たことがあったので、映画と照らし合わせながら演出のうまさに感心して見ていました。最優秀演技賞に輝いた主人公三葉の演技はとても迫力があって見応えがありました。
次は私たちの番という感じがしてきましたね。2年生は毎年合唱しますが、今年度は巨大壁画の展示発表になりました。ゴッホやピカソなどの美術史に残る名画をちぎり絵やモザイクアートなどの手法を使って原画を超える迫力で再現して体育館に飾りました。
本当にクラス全員で協力しないとあの大きさの絵はできません。我ながら頑張ったなと思いますよ。1年生はオリンピックをテーマにした展示をホームルーム教室で行いました。クラスごとに工夫があってよかったですね。
文化系のクラブも頑張っていましたよ。ウィンドアンサンブル部や書道部のパフォーマンスはさすがでした。来年度の文化祭も盛り上げていきましょう。
文化系の発表の場としては11月の第11回東高展も盛況でした。赤レンガの建物と作品がマッチして素敵な空間が演出されていました。
私たち放送メディア部もステージで舞鶴の市政60周年を記念して作られた舞鶴ちょっといい話思い出の60年を朗読しました。重厚でおしゃれな雰囲気の舞台の上で大勢のお客さんを前にして緊張しましたが、気持ちよく朗読できました。
私は緊張しっぱなしでした。舞鶴ちょっといい話の中からアロハ桜のエピソードや町のおみこしを復活させた話など部員全員で交代しながら朗読しました。地元にこんな話があったことを知ることができてよかったですし、聴衆の皆さんも熱心に聞いてくださって嬉しかったです。
他のクラブの発表や書道、美術の授業の作品も素敵でしたね。
私は特にウィンドアンサンブル部の演奏が大好きで、校内で時々開催されるミニコンサートもよく見に行きます。東高展ではスピッツのチェリーやモングル800の小さな恋の歌などの曲をいろいろな年代の方々に聴いていただけてとても良かったと思います。
2階の会場に展示されていた美術部の3年生住谷優里さんのマネキンを使った作品ノットドレスアップは第37回京都府高等学校総合文化祭の美術工芸部門で最優秀賞に選ばれ、東高展の後 京都府立図書館で展示されたそうです。
本当におしゃれで素敵な作品でしたね。素晴らしい。今年の東高展もたくさんの方々にご来場いただけて嬉しかったです。ボランティア部の募金活動にもご協力いただきました。ありがとうございました。
来年度もぜひ地域の方々や中学生の皆さんに来ていただきたいです。ご来場お待ちしています。
さて、運動系の部活動でも東高生が活躍していますよ。ボート部の3年生倉内博樹さん、永井大地さんは9月の全国高等学校ボート選手権特別大会でなんと優勝、全国制覇しました。
10月2日の京都新聞に記事が掲載されていたことが東高のホームページでも紹介されていますので、ぜひご覧ください。
ボート部の後輩の皆さんも京都府の大会で男女とも優勝するなど頑張っています。これからの活躍も楽しみですね。
それではここで一曲お聴きください。
ただいまお聞きいただきましたのは、ヨルシカで春泥棒でした。
はい、では次に地域の高校としての取り組みについてお伝えしたいと思います。まずキラリ東米7月号に掲載された東米だけの特色ある科目についてです。私たち2年生は総合的な探究の時間の授業で、さまざまな視点から地域のことを学び、新たな提案を模索しています。ヒロノさんはどの分野を学んでいますか？
はい、私はクリエーション芸術を選択しています。クリエーション芸術では暮らしと環境の2つのゼミに分かれて、地元舞鶴をリサーチして取り組む課題を設定し、課題解決のためのアイデアを考えました。私は暮らしのゼミで舞鶴の課題を話し合いました。都市として発展しているところへ人々は移住してしまうので、舞鶴では少子高齢化が進んでいるという意見が出て、舞鶴に人を呼ぶためにはどうしたらいいか案を出し合いました。
どんな案が出たのですか？
フェリーで婚活パーティー、舞鶴ならではの企画でしょう。そして私たちの考えを市役所の方に提案するために発表の準備に取り掛かりました。私たちの暮らしゼミは書道の先生が担当しているので、書道パフォーマンスの形で発表することにしました。
観客の前で音楽に合わせて大きな紙に大きな筆で書いていく、あのパフォーマンスですね。
そうです。まず大きな紙に舞鶴湾に浮かんでいるフェリーの絵を描きます。そしてその上に婚活パーティーの予定を筆で書いていきます。
音楽に合わせて書くんですね。
そうです。音楽は舞鶴のイメージソング、マイホームタウン舞鶴を流しました。校内で練習した後、舞鶴市の制作推進部の方々に学校に来てもらって見ていただきました。私たちが地元舞鶴について学び、課題解決に向けて考えていることを評価していただけたと思います。
環境のゼミではどんなことをしたのですか？
ゴミの問題について考えました。ゴミを捨てるマナーの向上のために、どんなポスターを貼れば効果が出るか知恵を絞った結果、ダメと禁止する言葉ではなく、思わずその気になるような呼びかけをしてみようということになりました。
どんな風に呼びかけをするのですか？
例えばお地蔵さんの絵を描いて、お地蔵さんがそれ捨てるの？と言っている吹き出しをつけたら、見た人がゴミを捨てにくくなるんじゃないかというアイデアや、ポスターに QR コードをつけておいて、それを読み取って道端のゴミなどを拾ったら、ゲームのキャラクターが成長していくっていうアイデア、それから ゴミ箱にバスケットゴールの絵をつけたらシュートしたくなってゴミをちゃんと捨てる効果ありそうとかいろいろと考えました。
とても楽しそうですね。これも市役所の方に見てもらったのですね。
そうです。 QR コードの仕掛けに関心を持っていただけたので嬉しかったです。
他にはどんなゼミがありますか？
他には科学探究というゼミがあります。このゼミでは杉山地区の方々にお世話になって地元での持続可能な農業の実現のために畑の土の細菌の調査をしました。三重大学の先生にもご指導をいただいて土壌に含まれる細菌の種類やバランスをデータ化することで将来気候変動で細菌群が変化して作物が育ちにくくなったとしても成長に必要な環境を再び作り出すことが期待できるということを教えていただきました。
校外学習は楽しいですよね。地域の方に見守られながら深く学ぶことができるなんてとても羨ましいです。杉山のこんにゃく芋を使ってこんにゃく作りを体験した様子もホームページに詳しく載っていましたね。他にも英語を使った活動がありますね。
はい、タイムフォーコンプヘンシブクエスト、通称 CQ というゼミです。 SDGs に関わって舞鶴市のエネルギー問題について考え地球に優しい取り組みをグループで発表しました。発表は英語で行いました。このゼミの生徒に聞いたところ未来のことは調べてもわからないから自分たちで予想してアイデアを出すところが大変だったと言っていました。この学習を通してこれからはプラスチック製品の消費量を抑えていこうと思ったそうですよ。
そうですね。ゴミを減らすことをもっと意識しないとと私も思います。英語での発表といえば2月にシベリアからやってきた黒のデジタル版紙芝居を英語で収録して新聞や舞鶴市の広報誌に取り上げていただきました。
このシベリアからやってきた黒の紙芝居は引き上げの歴史を語り継ぐ活動の一つとして私たちの先輩方が制作して舞鶴引き上げ記念館に寄贈したものです。記念館のホームページで見られるようになるそうですよ。
来年度も地元舞鶴についていろいろと学んでいきましょう。では次に部活動を通して地域の方々と交流を深めているボランティア部について取材を担当した岡田さん、浦田さん、お願いします。
はい、ではボランティア部の活動についてお伝えします。東高のボランティア部は大きなことから小さなことまでたくさんの活動をしています。例年学校内のクリーン活動として清掃をしたりプランターに花を植えたりして校内を美しくしてくれています。学校外からボランティアの依頼が来ることもあり老人福祉施設にお花をプレゼントしたりハーフマラソンの給水所で水を配るお手伝いをしたり保育園児や幼稚園児と一緒に遊んで交流したり夏祭りなど舞鶴市のボランティアのイベントに参加していました。ところが今年度はコロナ禍の影響で施設などからのボランティアの依頼がなくなってしまいどのような活動をするか部員たちで自発的に考えたそうです。
そこで考えたのがマスク作りですね。マスクが不足し必要な人に行き渡らない状況を見てマスクを手作りして施設に寄付するという取り組みをしたそうです。ボランティア部の部長さんが人と人とが触れ合う活動はできないけれど物を通してならつながることができると言っていたのが心に残りました。一つ一つ丁寧に完成させた思いはきっと届いたことでしょう。
その他にも11月の東高展で地域の幼稚園に絵本を送るための募金活動を行ったり12月には花の寄せ植えを作って施設にプレゼントしたりと地域に貢献する活動を続けています。
部長さんと部員の皆さんにボランティア活動についての思いを聞いてみました。部長さんは自分の利益ではなく人のために働くということを前提にしているということでマスクも心を込めて作ったと答えてくれました。
部員の皆さんはどのように言っていましたか？
1年生の部員は募金活動をする前は本当に募金が集まるのか不安だったけれど、実際にやってみるとたくさん集まってびっくりすると同時に感動した。活動を重ねていくにつれて人のためにという気持ちが強くなっていったということです。お花を届けに行った時は大人の方も子供たちも喜んでくれて嬉しくなった。特に子供たちの反応は素直でとても嬉しかったとも話してくれました。ボランティアを通して強く感じるのはやりがいだそうです。たくさんやりがいを感じられるので楽しく続けられると言っていました。
なるほど、部長さんには部長さんの思いが、1年生の部員にはまた違った思いがあって、どちらの思いにも共感ができましたね。私たちも協力してぜひ一緒に活動したいです。さて、いよいよ令和3年度が始まります。新年度はどんな年にしたいですか？
昨年度はコロナ禍ということもあり、全体としてもあまり活動ができなかったので、新年度はその分を取り返せるくらい活動できるといいですね。
そうですね。さて皆さん、そろそろ終わりの時間となりました。お聞きいただきありがとうございました。ではまたお会いしましょう。
さようなら。
舞鶴高校生ラジオだより、ハッシュタグ舞鶴高校生、第1回の放送は東舞鶴高校メディア部制作番組 FM キラリ東舞でした。東舞鶴高校放送メディア部では現在新入部員を募集しています。主な活動は学校行事の司会、文化祭や東高展での朗読発表、放送コンテストへの参加などです。昨年度は防犯アナウンスにも挑戦し、舞鶴警察署から感謝状をいただきました。舞鶴警察署の方と一緒に FM 舞鶴ナナコウィークエンドプラスに出演をいただき、そのご縁で今回の FM キラリ東舞の番組企画放送となりました。初めてのことばかりでとても大変でしたが、その分やりがいも楽しさもたっぷり味わうことができました。これからも私たち東高生の声を地域の方々にお届けできるよう頑張っていこうと思っています。どうぞよろしくお願いしますと部員の皆さんから感想をいただいています。東舞鶴高校生の皆さんはぜひ放送メディア部に参加して FM 舞鶴で番組を放送してみましょう。この時間は舞鶴の高校生の活動を高校生がラジオで伝え、地域と高校生をつなぐ番組、舞鶴高校生ラジオだより、ハッシュタグ舞鶴高校生をお届けしました。